本調はクリスマスをこう祝う前にその備えるという時期であります。そして特に私たちがキリストが来られた後もう一度来られるというそのキリストの再臨を覚える、そのクリスマスでありたい、またあらねばならないのであります。イエス・キリストがもう一度来られるということを私たちは本当に信じているだろうか、信じれるだろうか、そのことをもう一度こう私たちは信じるということはどういうことなのか、それをこの2箇所で、考えてみたいと思います。私たちはキリストがもう一度来られるということを信じて生きるってどういうことなんだろうか、そのことも含めてここから考えてみたいと思います。特にですね、女性の強さといったらいいでしょうか、そしてまた女性のある意味で素晴らしさ、それに比べてこのエリザベスの夫であるザカリアの姿とこう対照してこう見たときに、私たちはこのエリザベスがマリアに言った言葉のその正しさ、真実さってでしょうか、それを見ることができますね。で、私たちは男だから女だからということの意味ではなくて、その中で私たちが覚えなければならないのは信じるということの幸いをもう一度考え直してみましょうということであります。で、よく私たちが信じるということの中で、誤解して誤ってしまうことがあります。それが最初に司会者に読んでいただきましたこの11章の27節、ごめんなさい、ですね、そのところ27節28節の箇所で私たちの教えているところであります。教えられるところですね。このルカの11章の27節はですね、ここからずっとイエス様の教えが12章までの終わりまで続きます。で、この教えてイエス様の教えの中で、とても興味深い論争がたくさんありますが、その前に、私たちに本当の幸いって何かっていうことを教えているところであります。で、この11章の27節もう一度お読みします。イエスがこれらのことを話しておられると、群衆の中から一人の女が声を張り上げてイエスに言った。あなたを産んだからあなたが吸った乳房は幸いです。しかしイエスは言われた。いや、幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちです、と言っております。で、ルカだけが実はこの記事を出しているんですね。ルカだけが群衆の中の一人の女性がこのように進んで驚きの叫び声を上げたということを取り上げています。これルカだけです。で、この女性はイエス様のようにこのちょっと前見ますと祈りについて教え、霊的な事柄について深いこのはっきりとした教えをする人っていうのは今までにこの群衆は味わったことがありません。聞いたことがありません。非常にこれは驚くべきイエス様のこの教えについての内容もそうですし、教えるその教え方についても驚きの声を上げているわけです。で、このようにして、教えることのできる、また悪霊を追い出すことができる、従わせることができる、こういう人の母親っていうのは素晴らしいですね、とこう声を上げたわけです。私たちもそういう記事はよく見ますね。有名になった人の親が出てきましてね、どのように育てたんですかっていうふうにこう、私はあの記事がすごく嫌なんですね。なぜかというと、私自身が親の問題ではなくてその子供の問題だろうというふうに思うことが多いからです。そしてその中で私はこの女の人がイエス様に そういうお母さんってのはなんと素晴らしいことでしょう。その素晴らしい子供を養い育てることができたんですから、それはとっても大きな幸いですよね。そうなんですよね。どうしたこうしたではなくて、そのような子供と関わることが許されたことは神様の前に幸いのことだろうというふうには思いますが、しかしそれが全てではないし、そしてまたそれが本当に素晴らしいことではない。もっと素晴らしいことがあるんですというふうにイエス様が言われたことですね。ある意味でこの女の人のエリザベスの、ごめんなさい、この女の人の群衆、イエス様の話を聞いていた女の人の叫び声は、イエス様がメシアであることをこれある意味で認めていたでしょうね。普通ではない、特別だと認めていた。ある意味でここを現代風に言うとちょっとニュアンスが違ってきますが、そのような立派なお子さんを持たれてさぞかしお鼻が高いことでしょうっていうふうな、まあそんなや、ちょっとそうなると皮肉を込めちゃうことになりますけれども、しかしこれはある意味で皮肉というよりも単なる挨拶の部分があります。あなたは立派なお子さん、あなたのお子さんは立派ですねってこう相手を幾分かこう思いやってね言うという挨拶の部分の言葉でもあるように思います。イエス様に対して褒め言葉でもあるわけですよね。あなたは素晴らしいっていうことをこういうふうによ挨拶することによってそれを語っているというふうにも言えます。そんな言葉かもしれませんけれども、イエス様はその女の人の言葉に対していやそれは間違ってますとは言っていないんですね。いやそうではなくて、どれかがいいか悪いかではなくて、さらに重要なことがあるよ、もっと大切なことがあるよっていうふうに教えているんです。何がいいか悪いかではなくて、イエス様が言ったのはね、もっと大切なことがあります。新改訳のここではいやっていう、いやそうではないというふうに、幸いなのはというふうな訳になってますが、もう一つの共同訳ですとむしろっていうふうに訳されてます。で、私はむしろの方がいいと思うんです。確かにそうかもしれませんね。でもそのことよりももっとむしろ幸いなことがあるんですよっていうふうにこのイエス様は言われたわけであります。で、イエス様はこの女の人が言ったある意味で、あなたを産んだからあなたが吸った乳房は幸いですというその内容も否定はしていません。で、そこに対して疑問を差し挟んでいるわけでもありません。いや、もっと幸いなことがあるよ、いや、むしろ幸いなことがありますよと、それ以上のことをに私たちの価値を目を止めることを進めているわけです。で、それが何かというと、むしろ幸いなのは神の言葉を聞いてそれを守る人たちですというこのことの方が大切、それが幸いだということを強調しています。ブレーキが落ちましたね、すいません。こういうことがあります、はい。で、この大丈夫ですかね、はい。で、この中で、イエス様が私たちに最も重要なことは、もっと私たちが大切にしなければならないことは、神とのある意味で直接的な肉体的な目に見える触れるだとか目に見えるだとかそういった関係ではなくて、神の言葉を聞いて守ること、信仰によってイエスの言葉を受け止めてそのお言葉に生きること以上に、重要なことはないよっていうふうに言っているんだ。これはもうその通り理解できるだろうと。で、このことを指し示すのはこの本当に実は またそれを受け止めることは非常に忍耐がいることですし、またそのお言葉に従って神様のお言葉と信じて生きるという生き方は、ある意味で人に見栄えのしないことかもしれません。つまり特別にこのみんなが驚くような生活ではないかもしれません。そのイエス様のお言葉に信頼して信仰を働かせて生きる、その日々のこと、日々の生活、それこそが幸いだと言っています。そういう意味です。目立たないかもしれないけれども、信じて信頼して生きていくという、そのことが、生きれてることが幸いなんだよという、そのイエス様のこの訴えって言ったらいいでしょうか、私たちに対する信仰者としてクリスチャンとして生きるってどういうことなのかをルカは伝えようとしています。ですから私たちはイエスが目に見える形で、もし私たちと話が直接できたらば、神の国の福音を聞けたらば、どんなに幸いだろうというふうにみんな考えてしまいます。で、そのことも否定しません。しかし私たちはそういうふうに直接見たり聞いたり触ったりすることのできたお弟子さんたちはどうでした？最後やっぱり裏切ってしまったわけです。ですから直接体験をそのした、何か目に見えた、それをこう目撃した、そういった事柄によってその信仰生活が支えられたり、特別にすごい信仰生活だというふうにはイエス様は言われなかったんです。そのイエス様の教えを聞いて日々の生活の中でそれを行う、その日常的な生活が、それこそが最も大切なことなんだ。信仰生活というのはまさにそうだろうと思います。日々の生活の中で私たちは何がクリスチャン生活らしいのか、らしくないのかというのを、人には理解できないけれども、見えないけれども、イエス様のお言葉に耳を傾けようとする、こうして礼拝に集まる、日々の当たり前の出来事の中に幸いを見つけていく、そういう生活なんではないでしょうか。そのことが最も大切なことというふうにここで言います。ですからこのことはイエス・キリストが十字架につけられる時に、ユダの裏切りがあり、お弟子さんたちが皆見捨てるという裏切りがあり、そして復活したと言ってもなかなか信じない弟子もいて、これはいかに私たちが経験するとか体験するということが脆いものであるか、信仰生活の中で、このことを物語っている出来事です。それも否定はしません。だから余計にお弟子さんたちの罪は大きいと言わなければなりません。目撃者でありながら信頼しなかったという点では非常に大きな、これは裏切り行為だと言わなければなりません。ですから私たちはここにイエス様が現れてくれたならば、何か奇跡が起こったならば、そしたらば私はイエス様を信じることができるのにというふうに、肉体的なそういう直接的な関係で信仰を守ることが、強められることができると考えたならば違うということであります。確かにそういう意味で当時の人々は現代の私たちよりもある意味有利だったと、そういう意味では言えるかもしれません。その体験経験が全てではなくて一部だということを覚えましょう。だから私たちは今イエス様がいらっしゃらないので、その奇跡を見ることができないので不幸だ、だからクリスチャン生活つらいんだというふうに考えてはならないということを教えられるところであります。ですから神様のお言葉が語られるところなら、どこでも祝福への道はやっぱり開かれているよ 聞かれているよということですよね。復活の主がそういう意味で、トマスに言っているところを見ます。ヨハネの福音書の中にありますが、あなたは私を見たから信じたのですか、見ずに信ずる者は幸いですという、ここでも幸いっていうことが、幸いなものとは誰かということを伝える。そこでこのことの実は難しさも同時に続けて語ります。何かと言うと、その中でさらに群衆がこう印を求めているということを語ります。11章の29節30節を見ますと、さて群衆の数が増えてくるとイエスは話し始められた。この時代は悪い時代です。印を求めますが、ヨナの印の他には印は与えられません。というのは、ヨナが2例目の人々にのために印となったように、人の子がこの時代のために印となるからですと言っています。人はそれでも印を求める。本当にこの見ないで信ずる信仰、お言葉を信ずる信仰、そのことの難しさをルカは同時にこの私たちに教えています。でもそれが幸いなんです。ということは、私たちが見ないで、そしてまたその印を見ないで、いや私は見てはいないんです、聞いているんですよね。イエスの十字架と復活の話を聞いているんです。聞いて信じているんです。このことがどれほど幸いなのかということも、このルカは伝えているところです。そこに私たちは残念な時代に生き、残念な立場にいるのではなくて、最も幸いな立場にいるんだということ、そのことも私たちがまず第一点確信しなければなりません。このいかにもこの箇所はルカらしいといえば言えるかもしれませんね。印を求めなくて、お言葉を信じて受け入れる信仰の最愛を体験している人として、このマリアの信仰がここで言われるわけです。で、それがこの1章の39節から45節の先ほどお読みいただいたところです。そちらを今度、その見ずして信ずる、お言葉を信ずる者の幸いというのを、まさにイエス・キリストの母とされたマリアの中に見ることができる。で、それを知ってエリザベスが幸いというふうにこう驚嘆の声を上げていくわけですよね。で、この39節から40節で記事を見ますと、ここにはマリアが御使いの訪問を受けます。そしてそのマリアを通しまして、その約束のメシアがこの地上に誕生すること、到来することを告げます。マリアは驚きます。でもこの御使いが言うことには、そのことは必ずなるということを、聖霊によってなるということを言います。ですからそのことを聞いたときに、マリアはその御使いの言葉を受けまして、私は本当に主のはしためですと、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと受け入れていきます。それは37節の神にとって不可能なことは一つもありませんというこの言葉を受けてです。で、この訪問を受けてほとんど時を移さず、その後すぐにでしょうね、出かけていきます。親類であるあったザカリア、エリサベス夫婦を訪問した時のことであります。それが36節からのところですね。で、ガブリエルがマリアを訪れたのは、エリサベスが身ごもって6ヶ月目のことだったと記されます。そこにマリアは56節を見ますと3ヶ月ほど滞在したということですね。これはバプテスマのヨハネが当然誕生する前のことです。 で、そのエリザベスとザカリアが住んでいたのはユダヤ地方ではないユダという町のようです。で、現在ユダという町がどこにあるか未だにわからないそうですね。いろいろ予測はされますけれども、しかし確かに存在したこのザカリアとエリザベス夫婦のところを訪れた出来事です。で、あえてユダと言っているのは多分にメシアの系列、約束のその誕生の系列からこのユダということをあえて言ってユダの産地に行ったっていう、そして親戚ですからユダという町の、そうですね、今ではわからないところの一族ということを、マリアもそうだ、つまりダビデの家系だよっていうことを言おうとしたのかもしれませんね。そのことのためにあえてユダという地名を入れているのかもしれません。で、このようにして確かにその約束が今実現しようとしているという、そのことが今起ころうとしている、ワクワクするようなこの出来事をルカは語ろうとしています。で、エリザベスのところに行った時のことであります。この箇所は41節から42節ですが、マリアがザカリアに挨拶をした時、その子供がエリザベスの体内で動いた。で、これって当たり前のことかもしれませんね。あの、胎動ということはもちろんごく普通にあることです。しかしエリザベスは普通にあることを聖霊に満たされていたので、その動きをまだ生まれていない子供の喜びだというふうに表現しているんです。で、ここのところの当たり前なんですよね。赤ちゃんが、ね、胎動でこう動く、お腹の中で動くというのは当たり前のことで、当然のことのようにあることであります。しかしここでルカは聖霊に満たされたということが当たり前のことを当たり前だと言って神に栄光を期さないのではなく、むしろこの当たり前と思われることにおいてさえも神様の御手によることだと、神の中に生き動いていると実感をしている。これが実は信仰ということのように思えてならないのであります。当たり前のことを当たり前だというふうに言ってしまうのではなくて、本当に日常生活の当たり前の一つ一つの中に神様の御手があって、そして神様の御手の中に私たちは生かされている。で、人の働きの中でパウロはやはり同じように言っています。アレオパグスの説教の中でね、私たちはその神の中に生きて動いているんだというふうに言ってて伝えております。もし当たり前だよって言ったらば、それは未信者とも言ってることです。信じるということ、信仰者ということは、すべてのことが当たり前ではなくて、神の御手によることなんだ。と、神に栄光を期するという生き方、神の中に生き動いていると実感することではないでしょうか。それが信じて生きるということではないでしょうか。で、そこでエリザベスは大声で叫んで言います。マリアのような信仰者のこの喜びを知って驚いて興奮した言葉ですよね。そのマリアが私のところを訪れた。エリザベスはマリアに女の中の祝福された方と言って挨拶します。もっと別の意味で言うならば、こういう訳もできてあります。女の中で最も祝福された方っていうふうに言っています。それはじゃあ女の中で最も祝福された方、メシアをこの世に、到来させるために神様に用いられたという、すごい他の人ではないような素晴らしい働きができたから恵まれた女の方っていうふうに言ったんでしょうかね。それもあるかもしれませんね。それも神様の手の中にあるんですから、それも言えるかもしれません。ただ私はただ単に ここで、エリザベスがマリアに向かってこのような驚きの叫びを上げた理由の中に、私の主という称号を用いています。このマリアの胎に宿っているその子供についてメシアだと彼女は言います。ですからエリザベスはマリアがメシアの母となるという働きをすることを知っていたことになりますよね。だから素晴らしい働きだから、あなたはそんな素晴らしい働きをする母親になったんですから、なんと素晴らしい祝福されたことだろう。まあある意味で他の箇所でもあるんですが、マリアにとってこれは生死を分けるような出来事ですよね。結婚をしていない女の人が見ず知らずの妊娠をしていると言ったらば、これはもう死刑になるか石打ちになるか、または離縁されるかという、そういうある意味で危ない橋を渡るわけですから、それを幸いって言われてもね、どうでしょう、不安でいっぱいだったんだろうかなと思いますが、しかし、ルカはそのことは一切、言っていません。ただ私はそれだから幸いだっていうふうに、エリザベスがマリアのに対して言ったのではなくて、もう一つこれが大切なんだろうと思うんですが、このエリザベスがマリアを祝福している言葉にあります。それは後半です。その後半の中でこう言っています。45節、主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いなことでしょうと言って、この幸いを後の方に中心があるんじゃないでしょうか。つまり母メシアの母親というすごい役割をするということも素晴らしい奉仕で、それは大変な喜びでかもしれません。しかしそれ以上にエリザベスが言ったのは、45節の主によって語られたことは必ず実現すると信じきった人はなんと幸いのことでしょうという、そこに力点があるのではないでしょうか。で、このエリザベス、ここのところで大切なことは、じゃあマリアについてだけエリザベスは言ってるんでしょうか。マリアよ、あなたは御使いが言った神にとって不可能なことは何一つありません、じゃあそうです、だから私は主のはしためです、私あなたのところに使ってくださいと言った、その信仰だけを素晴らしいと言ってるんでしょうかね。それもあるんでしょうけども、でもこれを言えたエリザベス自身も実はそう信じたんじゃないでしょうか。このマリアの胎にいるのはメシアだ、聖霊によってそして身ごもったんだ、いやおかしい、誰の子だか分かんないことを認識してるっていうふうに身ごもってるっていうふうに言って、マリアをこの否定しなかったんですよね。つまりエリザベスもこのマリアの胎の中にいるのは、これはメシアだ、聖霊によるんだということをエリザベス自身も信じたんですよね。だから受ける、だから共に喜ぶことができたんでしょう。だからこれは、私は確かに、ここのところを見るとマリアだけに際して言っているようでありながら、それを信じている私自身もエリザベスにすれば幸いな人の中の一人だというふうに、エリザベス自身も受け止めていたんじゃないでしょうか。だからそこに神の栄光を共に表すという喜びを味わうことができて、マリアの参加が出てくる、続いてくるわけです。で、ここでもう一つ私は思うんですがね、このマリアに対するエリザベスの態度にその嫉妬心が全く見られないという、共に幸いだというふうに言ったことであります。この年上の女性は主からあのような印となる祝福を確かに受けていましたけれども、しかしそれは主に仕えるしもべとして先駆けとしての母親、バプテスマのヨハネの母親になるわけです。でもちょっともっとすごい母親が今目の前にいるわけです。自分の子供が仕える主人の母親なんですから、 そうするとこのエリザベスがマリアに嫉妬したのかなっていうと、やはり嫉妬してないんですよね。共に信じれることの、信じきることの幸いとの喜び合うことができている。これは私は本当にそこが信仰者の幸いなのではないでしょうか。信仰者の幸いというのは、神様のお言葉は実現すると必ず信じき合うところに、信じ合うところに実は良き交わりがあり、幸いがあるんじゃないでしょうか。しかしそこのところで、そういう意味でこのエリザベスが純粋にへり下って、神がマリアにより大きな祝福を与えられたことを素直に認めて喜んでる。そういう関係っていうのは、神のお言葉を信ずる信仰をこそが、その関係を作り上げることのできるものではないだろうかということを教えられます。そしてもう一つね、ここで教えられることはこの後出てくるんですが、バプテスマのヨハネはいつイエスがメシアであることを知ったんでしょうかね。やはりこれを見ていきますと、やはりイエス様がバプテスマのヨハネのところに来て、そして聖霊が下ることを見て、そして確かにそうだというふうに確信をしていくわけです。そうするとこのバプテスマのヨハネがイエスがメシアであることをその時まではほとんど意識していなかったというふうに聖書は言っているように思います。つまりこの生まれてからイエス様が30になってぐらいになって、バプテスマのヨハネのところに行くまで、イエス様とバプテスマのヨハネってどういう関係があったか、交わりがあったのか、全く記していません。4つの福音書ともそれ記していません。そしてこのバプテスマのヨハネのところにイエス様が来られた時に、これぞ神の子羊というふうに言って認めている。そこから始まっていくということが記されています。イエス様が主である、メシアであると、そうすると認めたのは、エリザベスが認めたのは、やはりこれも聖霊によって認めたわけです。つまりそれは個人的なものであって、決して一人の人が認めたからみんな当然自然と認めるというものではないようであります。お母さんがマリアの子をメシアと認めたんだから、バプテスマのヨハネも当然イエスを、マリアの子イエスをメシアだというふうに認めるのかっていうと、そこら辺のことを全然書いてないんです。そうするとここで強調されているのはただ一つ、信仰というのは明らかに個人的なものだということを教えられるのであります。ですから人が当たり前だと思うと思うまいと関係のないことであります。自分に起こった事柄を神の御手の中にあって生かされていることも、神が全てにおいて自分を顧みてくださっているとこう理解すること、信仰とは人と比較して世間様と歩調を合わせて告白する、そして信頼して生きていくというようなものではないようであります。母親がそうだから子供もそういうふうに当然なるんだということにはどうも言えないように思われます。教育というものは大切なことは分かります。信仰生活でもそれでも認めることができるというのは、本当にこれはバプテスマのヨハネ自身が神様との関係の中でイエスを神の子羊とこう認めた、それもやはり神様のこのお働きの中で聖霊によって理解し受け止める以外になかった。エリザベスが認めたのと同じようにです。したがってこの出来事はなぜじゃあルカだけに記されているんでしょうか。他の福音書にはないんです。そうするとこのルカの福音書がテオピロという社会的地位のある人物に送られた福音書だということに目を留めていただきたいんです。このテオピロにルカは イエスを救い主として信じることができたのは聖霊なる神によってあなたが信じることができたのであって特別なことなんだよ。だから他の人たちが異教って他の宗教を信じている人たちがその地でその人たちが他の人たちが信じているか信じていないかということによってあなたが信じる信じないを決めることではないことを伝えようとしているんじゃないでしょうか。テオピロはまだ信仰の確信をこのルカの福音書を受け取った時にはまだ持っていなかったようですよね。ですから本当にイエス・キリストが救い主だとメシアだということを確信が持っていいのかどうかという不安の中にあったのではないでしょうか。いろんな悪い噂も聞きます。だから人の働きになりますとテオピロよというふうに掛け声が変わってきます。でルカによる福音書によるの最初の見ますと分かるようにいろんなことを調べてきちんと正しく伝えたいんです、そしてあなたに確信を持ってほしいんですという出だしでルカによる福音書の一章の初めには語り始まっています。で噂はいろいろあったようです。でももしこのテオピロがイエスを救い主として信ずることができたとする、またそれを救い主だと信じたいと願うならばそれはもう特別なことなんだ。周りがどうこうではなくて自分の心の問題であって世間の評価ではなくてあなたと神様との関係で、そして神様がバプテスマのヨハネに示したようにまたエリザベスに示したように親子だからではなくて一人一人に神様がその確信をお与えになる、これは神様の特別な恵みの中にあるんです。よく世の中では言います、私なんか訪問しますとね、あなたのお父さんお母さんもクリスチャンですかってよく聞かれます。いや違います、よくそう答えたら、まあそうなんです。そうすると、またなんでそうなんですか、クリスチャンになったんですかって昨日も聞かれましたけれども、でその時に私たちは世の中は親がこうだから子供もこうだろう、当然仏教なら子供も仏教だろう、親がキリスト教なら自分も子供もキリスト教だろう、当然そうだろう。私たちは福音を伝えていくし子供にも伝えていきます。それでもその人がイエス・キリストを信ずることができたとするならばそれは誰かの功績ではなくて神様がとその人の子供に働いて、でも教えることは大切です、伝えていきます。しかしそのことはこのテオピロに対して本当に強いメッセージにあったんじゃないでしょうか。テオピロよ、あなたはキリスト教会についていろんな噂を悪い噂も聞いたようですが、でもあなたがイエス・キリストを信じようとするならばそれはあなたと神様との関係であり神様があなたに特別働いたんだよということを、そしてそれを信じるということがどんなに幸いなことなのかということをテオピロに伝えたかったんじゃないでしょうか。私たちはじゃあ私たちキリスト者はどうなんですか。そうするともう一つ先ほど言いましたようにこれ最後です。主がもう一度来られると約束しました、そう予言をしましたし、また約束されたそのお言葉を今の科学の常識でそんなことはありえないと言って否定するのか、いや私がもし主がもう一度来られると再臨のキリストを期待することができてそのお言葉を信頼しているならば私たちの人生は本当に幸いな歩みをしていると言わなければならない。そのお言葉を信ずる信仰の中に生きることができることが最も大切な幸いな歩みだよということを教えています。このクリスマスキリストが来られました、旧約聖書の予言の通り約束の通り来られました、そしてもう一度来られると約束されました。キリストの再臨を待ち望む、そして正義が行われる、また信仰者が天に引き上げられていくというその幸いをこの期待をしながらこのクリスチャン生活を送れる人生ってすごく幸いじゃないでしょうか。をこれでおしまい、死んだら何もなくなるっていうそういうこの虚しい歩みから期待をし続ける幸いな人生を送る、それは主のお言葉を信じて行う生きるということです。その幸いを クリスマスの時に私たちはキリストがもう一度来られると言われた、そのお約束を信じて生きる幸いなものであることを覚えましょう。一言お祈りいたします。愛する父なる神様、ひとときを感謝いたします。あなたの前に幸いである生き方が何であるか、そして本当に主よ、あなたを信じることができたことは主ご自身の恩寵であり、また聖霊なる神様のお働きの中に私たちが今生きているということ、生かされているという、その神との親しい交わりの中にある幸いな生き方をさせていただいていることを覚えることができますように。キリストの再臨をもう一度期待をして生きることのできる幸いに目を留めていくことができますように、このクリスマスを祝福してください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。